はい、10回シリーズということで、10の戒めを一つずつ見ておりますけれども、先週から、後半の部分に、入りました。あなたの父と母を敬え、そういう戒めを考えましたけれども、今日は6つ目、殺してはならないと戒めを見ていきたいと思います。実に短い戒めです。そして誰でもその通りだと当たり前に受け止めることができる戒めかと思います。もちろん皆さんの中にはこの戒めを破ったことのある方はそういないと思いますし、これからもそうあることではないと思います。そう考えますと、なんだかあまり身近な戒めではないように思えるかもしれませんが、祈りにも覚えましたけども、先週もまたフランスのニースで多くの命が失われる事件がありました。昨日は昨日でトルコで大きなクーデターがあり、多くの命がそこでも失われたと報道されていました。また海外だけでそういう事件が起こっているのかと思いきや、日本国内でもニュースを見るならば毎日のように誰かが誰かの命を殺めるという悲しい事件が起こっておりますし、またニュースにもなってはいませんけれども、私たちが電車を乗るならば毎日のように目にする人身事故という名のもと、多くの方々が自分の命をそこで、立っておられるという事件が私たちの周りにも日々起こっているという現実があるということなんです。聖書を見ましても、創世記が始まり、アダムとイブという最初の、人物ということで名前が出てきますが、そのアダムとイブのその次の世代、息子たちの時代、世代でもうすでに聖書には殺人事件が登場してくるわけです。まあ、先週も、カインとアベルの名前について触れましたけれども、お兄さんのカインが弟アベルに対する嫉妬を燃やし、そしてそのアベルを殺害するという痛ましい事件が聖書には記されております。もう聖書が始まってすぐ4章目においてもそのような事件が書かれているわけで、私たちの周りに意外と身近に存在している、身近にある、それもこの殺してはならないという戒めの事実ではないでしょうか。ということで、私たちは根本的なことをまず考えていきたいと思うんです。じゃあなぜ聖書は人を殺してはならないと教えているのか。殺してはならない、その理由は何なのか。その根本的なことをまず最初に考えていきたいと思います。殺してはいけない、これは子供でさえももちろん知っている、よく分かっていることだと思いますけれども、皆さんなぜでは人を殺してはいけないんですかと聞かれたら、どう子供に答えるでしょうか。お父さんお母さん、なぜ人を殺してはいけないの、皆さんだったらどうお答えになるでしょうか。最近読んだ本の中にこのような面白い話が載っていましたが、実際にあった出来事だったようですけれども、あるテレビの討論会に有名な大学の哲学を教えている本当に著名な先生が登場されて、そしてその討論会の中である女子高生に、なぜ人を殺してはいけないのですかという哲学の先生に質問があったそうなんです。その哲学の先生は、まあ常識的に家族が悲しむだとか、自分もそうされたくはないだろうとか、そのような常識的な答えを女子高生にしたそうですけれども、女子高生も女子高生でそれにひるむことなく、別に誰も悲しまないです、自分もそうされたくないだろうって言っても別に私はそう思いませんと結構明確にその教授に反論したそうで、その後その教授はそれ以上はっきりと答えることができずにしどろもどろになってしまったと。なぜ殺してはいけないか、 哲学を教えるそんな著名な先生ですらも明確に答えることができなかった。ある人はもちろん人の命には尊厳がある、そういう答える人もいるでしょう。ではじゃあなぜその人の命には尊厳があるのでしょうか。突き詰めていくならば突き詰めていくほどなかなか簡単には答えることのできない、問題ではないのかなと思います。しかし私たちはこの聖書が与えられているということで、その答えをこの聖書に見つけていきたいと思います。その命の尊厳こそまさにこの聖書に私たちはその理由を見出すことができるわけなんです。先週も父と母と敬えという戒めも、ただ正しい戒めだからその通りに受け止めなさいというのではなくて、私たちは実会の第1から第4までまず神様に対する戒めを覚えた上で父と母を敬うということ受け止めていく、そこには神様という視点を通してなぜ父と母と敬うべきなのかを考えるということを、一緒に見てきましたが、今回も同じなんです。命ということを考えるときにそこには神がおられるということを前提に考えるならば、私たちはいろいろな理由をそこに、見出すことができるわけなんです。ですから神がおられるということを前提に一緒に考えていきたいと思うんです。そして神はどのようにおっしゃっておられるのか、まさに先週は28節を見ましたけれども、今週は26から27を見てみましょう。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。27節、神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神の形として神に似せられて作られたのが私たちだということなんです。神の形、神はこんなに太ってないよって思われる方もいるかもしれませんけれども、そういうことではなくて、神の本質的な姿に似せられ、私たちは人としてここに存在しているということなんです。そして他の動物に関しては、人間以外の動物に関しては、そのような姿に作られてはおられないということなんです。じゃあ神様は人間以外のそれらの動物、その他の動物の命は軽く扱っているのかというような意見も出てくるかもしれませんが、新約聖書ではイエス様は1羽のたった1羽のスズメさえも、本当に1円か2円かで売られているような1羽のスズメさえも神様の許しには血に落ちる、ね、その命を終えることはないんですよと言っておられるように、神様にとっては小さな動物でもとても大切な存在ではありますが、それにまして私たち人間は特別に尊厳ある神の似姿に作られ、そして神様の特別な息吹を持って私たちに命を与え、そして私たちはそんな尊厳ある神のゆえに、その神の似姿に作られたゆえに、私たちの命にも尊厳があり、そしてそれゆえにその命を人の手によって奪われるというようなことがあってはならないということなんです。私はそのつなぎ手の仕事で、この間の分かち合い礼拝の時にでも皆さんにお見せした写真がありますが、不要品整理、遺品整理という作業を行いますが、 今までも何件かそんな仕事を引き受けさせていただきながら、学んだ大切なことがあるんです。私としてはもうゴミの処理、不要部品の処理ということでその現場に行って作業を始めるわけですけども、実はゴミ屋敷、不要品という言葉が頭の中にありますが、お客様にとってはそれがゴミではない、不要品ではないということがあるということなんです。実は乱雑に散らがってもうどうしようもないゴミのように見えていても、家族との大切な思い出の詰まった、また自分の昔からの大切な思い出のこもったものであるということがあるんですよね。そこを私は失敗して、初めの方はもうゴミのように簡単にポンポンポンポン捨てていくと、お客さんが横の方で悲しい顔をしながら見ておられる。で、気づくとやはりその一つ一つのものには自分の家族へのいろいろな思いがあって、なかなか整理ができない中、心の整理ができない中、でもどうしようもなく処分をするという決断をされたというお客様の心に触れた時に、ああこれは気をつけなくてはいけないなと思ったんです。それからというものは、なるべくお客様とコミュニケーションを図りながら、なんか思い出のあるようなものがありますと、そんなものに触れながら、お話を聞きながら、片付けるようにするようにはなったんですけれども、でもつい時間と効率を考えてしまいますと、今でもついつい乱雑に扱ってしまい、ああ、もうちょっとあの時に気持ちに沿った仕事をすればよかったかなと、反省することが多々あります。たとえゴミに思えたとしても、その所有者の心を知るならば、それはゴミではなくて大切なものであるということがわかるわけなんです。命もそうではないでしょうか。命にも尊厳があり大切なものである。ですからこそゴミのように乱雑に扱うことはしてはいけないのです。もちろんその命を生んだお父さんお母さんの思いもあるでしょう。しかしその背後には、その一つ一つの命にさえ神様は特別な思いを持って作られ、その命を与え、この地上に誕生させた。そしてそんな一つ一つの命を高価で尊い、で自分の一人子を犠牲にしてまでも大切にしたい、そんな思いを知るときに、私たちの勝手な思いでその命を乱雑に扱うということは決してしてはいけないことではないのでしょうか。それほどまでに大切に思われている命があるということなんです。それは私の命であろうが、どこの国の方の命であろうが、神にとっては同じであるということなんです。私たちに与えられている命には神様の特別な思いがあるということです。そして次のポイントに移りたいと思いますが、では人を殺してはならないと戒めを私たちはどのように受け止めるのか。それは守るのではなくて生かすということなんです。人を殺してはならない、そう言われたら、じゃあ人を殺さなければ私たちは大丈夫なのかということなんです。まあ、人を殺さないで済むなら、殺さないということであるならば、普通に生活するならば、ね、私たちはこの戒めを破るということはほぼないわけです。じゃあこの6つ目の戒めは私たちとそれほど関係ないことなのか。いや、そうではないんですね。そこをもう一度確認するために、私たちは今朝新約聖書からまたこの戒めを照らし合わせてみたいと思うんです。先ほども読みましたけれども、イエス様もその教えの中でこの戒めに触れておられます。それがマタイ5章の箇所になります。21節から見てください。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。 しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高機会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。イエス様はこの戒めを、ただその戒めを破らないように守りさえすれば良いとは教えていないんですね。そればかりではなく、兄弟、まあ、私たちにとって他者となる、隣人となる人たちに対して腹を立てるならば、腹を立てるだけではなくて、能なし、バカ者と悪口を言うのであるならば、それはあなた方はすでに殺人を犯していると同じぐらい重い罪を犯しているのですよという教えなんです。とても厳しい教えですよね。そうなるとハードルがぐんと高く上がります。ただなぜそんな厳しいハードルの高い教えをイエス様が、教えられたかというならば、イエス様はその戒めの本質へと触れておられるわけなんですね。殺人を犯さなければそれで大丈夫だ、それなら誰でもこの戒めは守れます。しかし、ではなぜその人が人の命を殺めるという殺人を犯すのか、その本質に目を向けられるわけです。それは私たちの心にあるとイエス様は言うのです。マタイの15章の18、19ではイエス様がこう言われています。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧乏、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。イエス様は何と言われているでしょうか。殺人、不貧乏、盗み、偽証、それらのものは私たちの心から出てくるものであると教えられているんです。ね、殺人がいきなり起こるということはないですよね。そこに至るまでの過程があると思うんです。それは誰かに対して腹を立てるという小さなきっかけから、それが心の中に悪口、もしくはその人に直接、つぶやくような、ことになり、そして怒りがふつふつと心にたまり、最終的には心の中で留めておくのではなく、行動に出てきてしまうわけですよね。ですからイエス様は殺人を してはいけないという戒めを守るのではなくて、その殺人の火種となるその心の中の問題に私たちを向けさせ、その問題が大きくなる前に、その火種であるうちにその火を消してしまいなさいということなんです。ですから5章の、23節からもう一度見てください。だからと言ってます。だから祭壇の上に捧げ物を捧げ、供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者はあなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。もし私たちが誰かとのその人間関係の中に何かしらいざこざ問題があるならば、その問題が膨れ上がって人の命を殺めるところに行くその前に、そのずっと前の段階において、あなた方はその問題を放っておくのではなく、自ら行って解決しなさいということなんです。 解決するように努めなさいということなんです。すなわち殺してはいけないという戒めを受け身として受け入れるのではなくて、その戒めを私たちは積極的に理解し、その殺人には決して至らないかもしれませんが、その火種となるような問題があるならば、あなた方は積極的にそこに向き合って、問題が大きくなるまで放っておくのではなくて、解決するように努力をするということ、これがイエス様のこの第6回の理解と教えなんです。そう考えるならば、この第6回は私たちとは全く関係ない戒めではないかなと思います。皆さんはどうでしょうか。今そのような問題が心の中にあるでしょうか。そしたらこの6回、第6回を通して私たちはどのような積極的な行動をそこに起こしていくことができるでしょうか。ですからイエス様は十戒を二つの命令として要約されたときに、なんてイエス様はまとめられたでしょうか。この神に対する戒め、隣人に対する戒めをあなた方は守りなさいとはまとめておられないんですよね。それよりか、神を愛し、隣人をあなた自身のように愛しなさいという積極的な行動へと私たちを促しておられるのです。そうですよね。愛、人を愛するということほど私たちが積極的に行っていくものであり、その愛があるならば、戒めを破らないようにただただひたすら我慢し忍耐をするのではなく、私たちはどのようにしたらその問題を乗り越えることができるのか、和解、解決に対して一歩踏み出していくことができるわけなんです。しかし、そのようなことが分かっていたとしても、私たちの生きている現実、この社会には、私たちの生活の中には、時にもうどうしようもないような悲劇が、悲しい出来事が、辛い出来事が起こることがあります。ニュースなどを見ていますと、自分の大切な子どもの命であったり、大切な家族の命が奪われるような事件が起こっていることを聞くときに、本当に私たちの心も痛みますが、それらの方々のコメント、思いを知るときに、本当にやるせない、その思いを私たちは知ります、ね、その人の命を奪ってしまった犯人に対し、悲しみ、怒りから、できるものなら私のこの手でその犯人を殺したい、もしくは法のもと極刑を望みたい、厳しい極刑を望みたい、そんな家族の思いをニュースを通してコメントを聞くことがあります。本当にその出来事が、事件がもし自分に起こったならば、私は何とそこで向き合うことができるだろうか、何とコメントすることができるだろうか、今は何ともないので、このような聖書を読み、ね、愛のある行動とかいうことはできるかもしれません。でも実際にそこに立たされるならば、もしかしたら私も同じような思いで、その人の命を奪いたいほどに怒りや悔しさにあふれることがあるかと思うんです。だって何よりも大切な命が失われる、奪われるわけですから、怒りや悔しさが起こらないはずがありません、ね、ない方がおかしいことではないでしょうか。世界でも本当に悲しい事件が繰り返し起こっております。 紛争、戦争などにおいてはやられたことに対しては必ずと言っていいほど報復行動というものを行います。そのこともわからないわけではありません。もう数年前になりますけども、やり返したらやり返す、倍返しだという、ドラマが有名になりましたけども、そんなドラマを見ながら私たちもすっきりするわけですよね。しかし現実はやられたらやり返すというその中において、私たちはいつまでも止まることのない負の連鎖に陥ってしまうわけなんです。どうしてもやられたものは傷つくわけです。そして傷ついたものはもう一度やり返す。そうするといつまでも止まることのできないそのスパイラルが起こってしまうわけなんです。ではそのような負の連鎖にどのように歯止めをかけることができるのでしょうか。それが最後のポイントです。私たちに与えられている本当に恵みでしょう、本当に祝福だと思うんです。それは私たちが私たちでその問題を解決するのではなくて、私たちの神に委ねることができるということなんです。ローマ人への手紙12章、皆さんどうぞ開いてみてください。17節から読んでみたいと思います。17節、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。報復する、復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなた方の敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。自分で復讐をするのではなく、神に任せなさい、委ねなさいということなんです。これができるということは、これこそ私たちのすべてを知っておられる全知全能の神を私たちが信じているからではないでしょうか。もしそのような神を私たちが知らないならば、もしそのような神を信じることができないならば、委ねるということは難しいことであります。しかし私たちはその神を知っているがゆえに、神に委ねるということができるのです。たとえどんなに説明しても理不尽極まりないひどい仕打ちを私たちが受けたとしても、私たちが自らその仕打ちに対して私たちの手で復讐に燃えるのではなく、私たちは全てを正しく見ておられ、全てを正しく裁かれる神に委ねよう、とそういう思いに入れ替えることができるのです。もちろん今言葉でいうような簡単なことではありません。すごい葛藤がそこには起こるでしょう。しかしもし私たちがその神を知らないならば、神を信じないならば、私たちは自分たちに受けた仕打ちをどのようにかして自分たちの手で返そう、仕返しをしようとするわけです。でも私たちがその神を信じることができるからこそ、神を知ってるからこそ、神に委ねることができる。しかも委ねるだけではなくて、私たちはそのような怒りの感情に流されるのではなくて、すごいことを聖書教えてますよね。悪に対してあなた方は善を行いなさい。敵が 飢えているならば敵に食べさせてあげなさい。敵が渇いているならお水を飲ませてあげなさい。そのことによって実は私たちは悪にやられるのではなくて、私たちの方がその悪に打ち勝っているのですよ。そしてそのすべてをご存知な神は、その出来事をその義なる神の御手によって神の時にお裁きになってくださるということを私たちは委ねることができるのです。しかも皆さん、それだけではないということに覚えておいてください。何よりもその神ご自身がです。その神ご自身が大切な大切な存在の命を奪われる、殺されるという痛みをご自身で経験されているということなんです。それはもう皆さんご存知である一人子であるイエス・キリストが十字架につけられ、人の手によって処刑された、殺された、そんな経験を神がされておられるのです。神ご自身もその大切なものの命を奪われるという痛み、そしてその苦しみを経験されておられるのですよね。そしてその尊い神の一人子キリストのその命の代価として、私たちに新しい命が与えられているということなんです。その新しい命とは、その神の御心に従い、その神の御心に沿い、その御手の中にあって神と共に歩むという新しい命なんです。神の御心とは、私たちにその命をキリストを通して与え、私たちが神の子としてその命に生きる、これが神様の願いなんです。命に生きる、神の命に生きる、これが神の御心なんです。ですから人を殺してはならないという戒めを守る歩みではなく、むしろ私たちもその御心に応え、その命に豊かに生き、そしてその命を奪うのではむしろ与えるものとして積極的に神の御心に歩み、その神を愛し、また私たちの隣人を愛する、そんな歩みに今週もご一緒に導かれてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。